声の議会だより B 面です。市民出資による自然エネルギーの普及について。問い、市民自ら自然エネルギーを作る担い手となる仕組みを作り、市民、事業者、行政が共同により検討し、創設に向けての見解を伺う。答え、投資リスクもあり、制度設計においては十分検証し、市民共同を念頭に置き、本市にふさわしい普及策について研究していく。要望、緊急避難場所である公共施設に自然エネルギーを設置すれば、本市が進めている防災力を高めることになる。本市に合った制度にしていただきたい。林健一郎、防犯ステーションを起点とした地域と学校の関わりについて。問い、防犯ステーションは活動拠点が学校内に設置され、学校の先生や子どもたちとのコミュニケーションを図るのにこれほど良い環境はない。いつでも地域の方が集まり、つながりが深まるような活用が今後さらに必要と考えるが、見解を伺う。答え、当初は小学校の余裕教室などを活用することで、地域住民が毎日のように自主的に集い、学校の安全をはじめ地域の課題などを話し合う交流の場になればと設置した。今後も引き続き学校と運営組織が連携を密にし、地域防犯ステーションの有効活用を図っていただけるよう、本市としても全面的に支援する。要望、当初の思いの実現として、地域の皆様が集まる拠点として防犯ステーションの活用に広がりが生まれるよう要望する。文化振興事業団の公益財団法人移行に伴う市民の文化振興について。問い、稼働率が 75.2% となっていることは素晴らしい。公益財団法人移行に伴い、本市の文化芸術振興の主体として市民の文化芸術振興をどのようにリードするのか伺う。答え、今後は有識者や市民文化団体の参画による仮称大阪狭山文化会議を設置し、事業の運営に関する意見を聞くことになっている。また事業団がこれまで培ってきたノウハウなどを生かし、市民に優れた文化芸術の提供と市民の文化芸術活動への支援を軸に取り組み、本市の文化の創造および振興を推進するため、より一層事業団職員の資質の向上と組織力の強化に努める。要望、文化会議については昨年6月の代表質問で仮称文化ビジョンを語る会を提案していることから大変期待している。今後は市民団体からの情報収集だけでなく、横のつながりを利用し多くの文化団体を知り、つなげ広めることが肝要である。その活動をもとに文化ビジョン策定も進めるよう要望する。北村英二、高齢者の健康維持のため民間プール利用助成制度の検討。問い、水泳は体に優しい有酸素運動と言われている。年間通じて利用できる市営プールはないが、民間プールの協力を得て65歳以上高齢者など対象に利用助成制度創設を提案。答え、市内の民間プールは年会費と 月単位使用が原則で、市民プールのようにいつでも自由に利用できる対応はしていないと聞いている。したがって、現在の水中運動教室、65歳以上の利用啓発を積極的に進める、通学路の交通安全対策を、問い、通学路の総点検と改善を求める具体例として、1、西小通学路の市立保健センター南側の押しボタン式信号がかなり古いため改善を、2、東小通学路見守り隊の方から狭山行き博物館前の三叉路信号を歩車分離信号にとの強い要望がある。3、狭山駅前の押しボタン信号は北方面からは気づきにくいため両面信号に改善を求める。答え、それぞれの指摘の通り黒山警察署に改善要請をする。脱原発と自然エネルギーへの取り組み促進を。問い、吉田市長も脱原発を目指す首長会議に参加してはどうか。答え、全国市長会を通じ対応する。問い、原発ゼロを目指す一助として太陽光、中小水力等々、市としても自然エネルギーへの具体的な取り組みを進めていただきたい。答え、市民との共同による自然エネルギーの利活用について研究していきたい。 Facebook の活用について。問い、東日本大震災をきっかけに自治体の情報発信手段として注目されるようになった。本市も市民への情報発信として Facebook の利用を行ってはどうか。答え、既存ホームページを保管する手段として Facebook の調査研究を進めている。松尾匠、通学路など交通安全対策の充実を。通学路などの危険箇所の対策、対応が急がれる。問い、府道河内長野三原線の浦名省交差点の北側で歩道のない箇所が一部あり、一旦車道に出なければならず大変危険である。歩道の設置と当面の安全対策を求める。答え、未整備で歩行者の通行に支障となっている。大阪府と連携して用地取得に努力する。当面区画線や発行病などで対策するようにしたい。問い、押しボタン信号があるが人と車が安全に出入りできるよう信号の改善改良を望む。答え、交差点に近く交差する市道の幅員が狭く交差点信号設置は難しい。問い、市道狭山東の線の東よけ川にかかっている橋本町橋は幅員が狭く自転車バイクと車が交差すると危険である。橋の幅員拡幅か付け替えの検討を。また当面の安全対策を要望する。答え、西側は鉄道式、東側は水道の送水管があり拡幅は困難で付け替えを含めて長期的な課題。車両が対抗できない表示や看板など設置する。安心安全な学校給食について。学校給食は教育の一環として実施されており、子どもたちに豊かで安心安全な給食が求められる。問い、調理部門が民間委託されたが市としての指導は。答え、献立内容を指示書で調理内容も確認するなど市として丁寧に指導している。問い、 アレルギー対策の一層の充実を。答え、5種類9品目の除去やデザートも必要に応じ、ゼリーで代替。昨年度からカレーライスやハヤシライスなどは小麦粉から米粉に変え、一人でも多くの児童、生徒が食べられるように工夫。問い、食品の放射能汚染への不安がある購入、検査、情報公開はどうなっているか。答え、食材購入は西日本中心である。放射性物質も出荷制限された食材がないかチェックしている。検査センターへ食材を持ち込んで検査もしている。情報は献立表やホームページで公表しており、今後も積極的に提供する。片岡百合子。適切な管理に欠ける空き家対策の全庁的な取り組みについて。問い、庭木が大木と成長し、幹の圧力で塀の形状が変化している空き家問題が未解決である。その後の取り組みを伺う。答え、危機管理グループが中心となって、関連部署と情報を共有し、連携を図りながら検討会議を開催し、大阪府へ既存建築物の安全確保のため、指導を行うよう要請をした。土地所有者へも出向いたが会えず、継続して取り組んでいく。大阪府は、実効性のある対応策について、条例化も含め検討している。通報や相談を促進する仕組みづくりや、危険な建築物の判断基準、空き家の実態把握の方法について、大阪府と市町村のワーキングチームでの検討が始まった。今後も適切な対応に努める。災害時の緊急交通路における電柱の耐震性について。問い、電柱の耐震性には確たる基準が示されていない。想定される大震災に対応した電柱の耐震性と、本市地域防災計画にある緊急交通路における災害時の電柱倒壊を未然に防ぐための地中電線化や地中電線路の必要性について見解を伺う。答え、電柱管理者において5年周期で電柱及び架線等の点検を実施、電線の地中化は今後国府への財政支援を要望検討する。緊急災害通報システムのさらなる確立について。問い、聴覚障害者への緊急通報システムの取り組みについて。答え、聴覚障害者用情報受信装置を給付し、要援護者はファックス119番、E メール119番で消防に通報できる。停電や外出時には大阪防災ネットが有効であり、周知や防災ネットへの登録促進を図る。問い、同方系防災無線の通報内容を聞き直す自動再生フリーダイヤルシステムの整備の取り組みについて。答え、現在のテレホンサービスから転換を図り、周知に努めたい。丸山貴博。医療機関などの電力不足について。問い、本市にある医療機関、福祉施設や在宅医療などに対し、電力停止や制限に対する影響について、調査する必要があると感じるが、見解を伺う。答え、本市では、大阪狭山市医師会と関西電力の計画停電を想定した協議を行い、医療機器や市内医療機関の状況等の情報提供を受けている。 大阪府では危機を及ぼす人工呼吸器の利用者についてはメーカーを通して対象者数の調査を実施しているが、件数把握に止まっている。今後も必要な情報の収集に努め、速やかに市民の皆様にホームページ等で伝えていきたい。人間ドック費用助成について。問い、他市での病院に通われている市民の方々から、人間ドック費用助成について他市の医療機関で検診を受けても助成をしてほしいという声があるが、本市の見解を伺う。答え、今後大阪狭山医師会とも調整を図りながら、市民の皆様の要望を踏まえ、医療機関の拡大について検討など、検診機会の拡充に努める。若者雇用について。問い、いかに会社と就職希望者とをマッチングするかがテーマと考えるが、本市の見解を伺う。答え、今後も広域的な取り組みを基本として、国や大阪府、ハローワークとの連携を図りながら、雇用機会の拡大を図り、また職業マッチングの機会について情報提供に努める。西山霊園の募集について。問い、本市では西山霊園の募集について公平公正に抽選を行われ、公開もされている。一定の年数を待たれている方に対しては、何か検討しても良いと考えるが、見解を伺う。答え、長年応募を続けておられる方が抽選に当たらないという状況も承知しているが、現在の公開抽選による方法が最も平等で適切な方法であろうと考えている。委員会審査。議案は常任委員会に付託され審査され、すべての議案は可決されました。主な内容は次の通りです。建設構成常任委員会、平成23年度、2011年度、下水道事業特別会計補正予算第4号の専決処分。問い、要項に基づき公共下水道整備負担金を徴収しているが、徴収の根拠は要項でよいか。答え、地方自治法下水道法に基づく原因者負担として納入していただいている。要項は問題ない。問い、水道事業会計への移行、水道局の一体化は。答え、下水道事業は公営企業の位置づけから特別会計で運用している。総務省では地方公営企業会計の見直しも検討されており、公営企業への移行にあたっては本市のメリットの検討や資産調査等の準備を進めている。総務文教常任委員会、市税条例の一部を改正する条例の専決処分。問い、固定資産税、都市計画税における住宅用地、特定市街化区域農地の負担調整の据え置き措置などの廃止による影響は。答え、住宅用地など約350室が対象となり、40万1000円程度の増収になる見込み。賛成討論。措置の廃止により一部の方には負担を強いることにはなるが、税の不公平を是正し複雑な制度をより分かりやすくしているため賛成。反対討論。住宅用地の負担調整据え置き措置の廃止について、住宅用地は住むためのものであって、 利益を生むためのものではない。市民の負担が増える。住宅用地にかかる売買価格でなく収益還元方式に見直すべきであり、反対。要望、市民にとって公平な制度になるようにしてほしい。十分な周知と公平な課税をお願いしたい。平成23年度、2011年度、一般会計補正予算、第7号の専決処分。問い、公共施設の LED 化の推進事業について。答え、大阪府グリーンニューディール基金を活用し、コミュニティセンター、スポーツ施設等6カ所の40ワット、および20ワット相当の蛍光管をすべて入れ替える計画で、6施設で年間34トンの CO2 の削減計画を提案し、採択された。実績として、推計値で 39.85 トンを削減した。また、平成23年度限りであるが、防犯対策の一環として、大阪府の防犯灯 LED 化促進事業補助金を活用し、南第一小学校等に20基を設置した。今後は、市が管理している幹線道路等の防犯灯に設置していきたい。私立幼稚園設置に関する条例の一部改正。問い、休園となっている私立山本幼稚園を廃園し、子どもたちの育ちを支援する機能を持った施設として活用するにあたり、今後の転用方法や手続きについて市の考え方を伺う。答え、民間保育所を考えている。今後は事業者を公募の上で決定し、保育所として整備を行い、遅くとも平成26年4月の開園を目指している。地元には地区長を通じて説明し、一定の理解を得ている。要望、できれば高齢者とも交流できるように考慮してもらいたい。また、今後の幼稚園に関する情報は、入園を希望する保護者だけでなく、幼児を持つ保護者や地区等の役員、子育てを支援する方々にも提供してほしい。議会改革、事務事業評価を実施します。本年4月12日以後、3回の委員会を開催し、行政側との調整を行いながら、今年度は次の3事業について事務事業評価を実施することを決定しました。評価対象とする事業は、市内循環バス事業、老人福祉センター管理運営事業、民間保育園対策事業です。引き続き、評価項目や評価方法、また議会として意見を述べるなどについて、さらに検討を進めていきます。通年議会に向けて、本市の議会定例会は、年4回の召集に基づき、その召集した定例会ごとに、その都度会期を定めています。通年議会とは、定例会の会期を1年とすることで、議会の閉会の期間をなくし、必要に応じて本会議や委員会を開けるようにする制度です。委員会では、通年議会に関することを優先して取り組んでいくこととし、今後も調査、検討を深めていった上で、平成24年度内に実施するかどうかなどの結論を出していきます。また、議会報告会や決算委員会に関することについても、同様に今年度内に結論を出していきます。6月定例会で審議された案件の概要と 議決結果、専決処分、市税条例の一部改正、承認多数。平成23年度、2011年度、一般会計補正予算第7号、下水道事業、特別会計補正予算第4号、および後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、並びに平成24年度、2012年度、一般会計補正予算第1号、承認全員条例、市税条例の一部改正、幼稚園設置に関する条例の一部改正、可決全員、その他の議案、工事請負契約の締結、可決全員、平成24年度補正予算、一般会計補正予算第2号、東の財産区特別会計補正予算第1号、池尻財産区特別会計補正予算第1号、可決全員、請願。大阪狭山市の職員の給与をラスパイレス指数95にするよう求める請願。原発の再稼働を許さず、原発からの撤退、原発ゼロ、自然エネルギーの本格的導入を政府に要請する意見書の提出を求める請願。不採択、多数。意見書、取り調べの可視化、取り調べの録画・録音の実現の推進を求める意見書、再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書、原子力発電所ゼロを目指し、自然エネルギーへの転換を求める意見書、可決全員。以上で声の議会だよりナンバー171を終わります。なお、声の議会だよりの編集音声訳は朗読ボランティアグループタンポポの長崎明美でした。この後には何も録音されていません。テープは最後まで巻き取ってから取り出してください。それでは次号までお元気で、さようなら。